重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツ始まりました。今日も金曜日ですね、いつも金曜日なんですけども、1週間皆さんお疲れ様でした。今日のゲストはですね、私の、学校の高校の先輩でもあられます細井久文さんなんですけども、ね、うちの近所で司法書士さんもやっておられる細井さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。細井です。
はい、細井さんとはね、いろんなご縁で、
そうですね、
どこから話せばいいか分かりませんけれどもまあ家も割と近いもんだから、というか事務所がですね、三崎町、
はい、事務所は三崎町でやってまして、場所は岡崎の警察署の蓮向かいになるんですけど、はい、そうやって言うとあったかなって大体言われますというのは、あそこの交差点信号が複雑で、皆さん周りを見ないで信号一生懸命見て交差点を通過するもんですから、はい、ただ一回あそこですよって言うと、あったあったって気づいてる、
まあ二度と忘れないですね。
いただける方が多いです、
でもまあ変な交差点でな、あそこは何回止まればいいのか分からない。
あとよく右折禁止、なんであそこが右折禁止っていうところで、はい、警察のお世話になってる方がちょくちょくお見えになるのかなというところです。
そういうのも全部
よく見ております。
なるほど、まあ本当にですね、細井さんは司法書士っていうか司法書士会のね、役を、
おかげさまでと言いますか、まあついこの間まあ2期4年、はい、司法書士会の西三河支部長ですね、
はい、
この任期がちょうど終わりまして、はい、今ちょうど、まあ、そういった面ではほっとしている。
そうですね、交代された総会の時も私も懇親会には出させていただきましたけどね、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
西三河支部ですからね、すごい大きいですね。
そうですね、まあ全部で210人、まあ、ですね、愛知県全体ですと今司法書士の数1200人ぐらいいるんですけど、まあ、どうしても数的に多いのは名古屋の地区の方が多いんですけど、西三河支部は、まあ、そのいわゆる名古屋以外の周辺というと岡崎の方も来られちゃいますけど、ね、いわゆる周辺地域においてはかなり人数の多い支部でして、岡崎コーター、これが岡崎ブロックですね、であと碧海五市、あと西尾、あとトヨタも、司法書士会の場合は西三河支部ということで、か
なり西尾は入らない、
西尾入ります、西尾一式、
はい、もう入るんでしたっけ、
入ります、
まあ、はい、細かいことはともかくとしてですね、はい、210人の司法書士さんの、はい、トップを務められたということで、
支部長と書いて雑用係って読むっていう話もありますが、
はい、じゃあこの後いろいろとお話を聞かせていただきたいと思います、はいはいはい、よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、今日は司法書士の細井久文先生に来ていただいてるんですけども、私の確認したら3つ先輩、
そうですね、昭和の42年生まれで、はい、今日はラジオということで、はい、顔は見えないと思うんですけど、だいたい42年生まれというと、クエスチョンマークをつけられるという
どういう意味ですかね。貫禄が
ついて、そうそう、貫禄がつきすぎてるっていう、
素晴らしいです。やっぱ男は貫禄だと思いますね。昔若く見られる男なんかダメだって言われたことありますよ。なんかこう、
程度によると思います。
それで、アウェイラウンズでもご一緒させていただいて、本当に心強い先輩なんですけども、今改めてお名刺先ほどちょっといただいたんですけども、司法書士だけじゃなくて土地家屋調査士でもあると、
はい、そうですね、
まあ、ちょっと仕事の話なんですけども、どういう関係なんですかね、これ、
は
い、
まあ、土地とか建物、まあ、お家とかをね、買われた方っていうのは、まあ、一度は見たことがあるかと思うんですけど、うん、 法務局の方で登記簿謄本、まあ今登記情報って言ったり登記事項証明書って言ったりするんですけど、どういった不動産をどなたが持ってるとか、そういった書類があるんですけど、まあ大きく言うと表題部って言いまして、まあその不動産の、まあ、顔になる部分ですね、どんな面積が土地だとどんな面積だとか、宅地で使っとるのだとか田んぼで使っとるだとか、いわゆるその属性が書いてある部分と、不動産自体にね。で今度それを、今のところが表題部って言うんですけど、
表題っていうのは表の台、
そうですね、
表題ですね、表題部、はい、
でその後に今度、権利の部っていうのがありまして、で、まあ、その不動産を、まあ、誰が持ってるのかだとか、例えば持ってるにしてもどなたかが借りてるのかだとか、あとは、その不動産を、担保抵当に入れて、融資を受けてるとかね、そういった権利部っていうのがあるんですけど、その表題部の方は土地家屋調査士、まあその土地の面積を測ったりですね、建物が建ってるとどんな建物が何階で建っとるとか、
更地なのか、ね、田んぼなのか、はい、畑なのか何なのかと、
はいはい、表題部の方を土地家屋調査士っていう仕事でやらせてもらいまして、その中身どういうのを持ってるのかだとか、抵当に入ってるとかっていうのを司法書士の資格でやらせていただくと。ですから、まあ、この2つの資格は切っても切れない関係にはあるんですけど、まあ、今割とね専門的にもなってきてるのでね、はい、まあ、バラバラでやってるという方も多いんですけど、
そうですか、はい、でもセットでやってる方
もちろんおります。
の方が多い、
どうかな、今割とそれぞれっていう方が増えてきたかなっていう感じはあります。はい、
ね、なかなかこう弁護士っていうとなんかこうテレビドラマにも出てくるから、はい、まあ分からないながらにイメージは湧くんですけど、はい、司法書士さんっていうのは主にどんなことが仕事なんでしょうか。
そうですね、今申し上げましたやっぱり登記の関係ですね、瀬戸物じゃなくて登録を、そういった法務局の登録をする関係の
登記は登記
だね、その、まあ、登記、登録をするね、そちらの方
登録の登に記すと書いて
そうです、ね、
記録の記と書いて登記ですね、まあ専門用語といえば専門用語ですよ ね、はい、見たことない人は見たことない言葉だと思いますけども、はいはい、
まあそういった不動産の、はい、そのまあ繰り返しになっちゃいますけど誰が持ってるだとかそういうのをやるっていうのが一つ大きな仕事、あと会社なんかをやられてる方なんかとは、まあ、よくご存知かと思うんですけど、会社を作られた時なんかに、はい、そのやはり、会社の、登記というのを法務局に登録するもんですから、そういった会社の設立の登記、
はい、
あとはまあその後定期的に役員の方が、変わられたりとかですね、あるいは資本金があったのを増やすとかいう増資、はい、資本増加ですね、こういったまあ会社の関係の登記、
はい、資本金もあれですか、増資とか何とかのたんびに登記をするんですか。そうですね、はい、そうなんですね、はい、あ、それは知らなかった、
はい、
僕も選挙資金を某新金さんから借りた時に、はい、某、ね、友人である司法書士さんにちょっと手伝ってもらったことありますね。
いわゆる抵当権の設定登記って言いまして、
はい、そういうことですね、はい、ちょっと担保となる物があったもんですから、
はい、
そこをやってもらったのかな、
はい、そういう形になるかと思います。
なるほどなるほど、はい、あとはどんな、
あとはですね、はい、まあ、140万円以下の、まあ、民事事件に限るっていう形ではあるんですが、裁判所の、方でも簡易裁判所さんですね、こちらの方の、まあ、裁判の手続きの代理をさせていただいたりとかいうのもね、そういった仕事もさせていただくことがあります、はい、
なるほど、
はい、あとはやはり今高齢化社会というのが進んできているっていうのもあるんですが、
はい、
いわゆる成年後見の、はい、制度ですね、こちらの方で、まあ、成年後見人 を選任する申し立ての書類を作成させてもらったりとかですね、うん、あとは、まあ実際に成年後見人、まあ、親族の方がなられるっていう時も多いんですけど、うん、まあ、裁判所さんの方でどういった人が成年後見人、後見人にふさわしいかっていうのは裁判所さんの方で決めるもんですから、うん、そういった時に、まあ、いわゆる専門職の後見人ということで司法書士とかですね、はい、あるいは弁護士の先生っていうのが選ばれる時もあるもんですから、そういった時に、司法書士の方が皆さんの前に出させてもらってるっていうことが、はい、あるんじゃないかと思います。
これは結構重たい仕事ですね。成年後見、要するに認知症とか、はい、まあ私もちょっとだけ法律かじった人間としては近畿三者なんて思い出したんです心神喪失をしている そ, う、ね、はい、そういう方に成り代わって何ですかこう取引とか、
そうですね、法律行為なんか、はい、そういう今言われた取引なんかをさせてもらう、結局司法書士が割とね成年後見っていう場面で依頼を受けるケースが多いっていうのが、うん、まあ、先ほど申し上げましたように土地とか建物 の, 名義をつける仕事なんかしてると、
はい、
この土地を売りたいんだけどみたいな話をいただいた時にちょっと話を伺ってると、いや実はちょっと寝たきりでねみたいなことになると、まあ、結局意思が確認できなければそういった名義の、ね、書き換えもできないもんですから、でそういった時に、成年後見の制度を利用させていただいて、書類を作成したり後見人になったりとかね、うん、そういったところで、お手伝いをさせていただくと。
なるほど、
はい、
でもそもそも意思を何ですか、意思表示できない人を相手にするんですか、
はい、そうですね、
意思表示をどう組み取るんですか、
うん、相手にできないんで、相手にできないんでっていうとちょっと失礼な、するかもしれない、できない場合もあるもんですから、まあ、その方に成り代わってですね、うん、その人が、まあ、生活してったりだとか、うん、そういうことをするために代わりにいろいろ契約をやったりとかですね、
この人のためにこの取引をすることがいいことだろうと、はい、いうことも判断するっていうことは、
判断って言いましても、うん、まあ、当然司法書士とか、まあ、そういった専門職の後見、まあ、後見人の方で判断するっていう部分もあるんですけど、うん、当然ですが家庭裁判所 の, 監督のもとを行いますので、
そういうことですか、はい、
ですから、まあ、少なくとも年に1回とかですね、うん、そのどういったような活動を後見、非後見ご本人さんのためにしたかっていう報告書をですね、裁判所の方に提出させていただいて、まあ、いろいろ監督指導を受けながらですね、行ってますので、もう勝手にとかねとてももうとてもそう
それお金持ちのおばあちゃんの預金を勝手に下ろしちゃうとか、そういう
問題になりますね。
やばいですね、それはね、そんなことはないですね。はい、じゃあ最後にあと1分弱の1分ぐらいなんですけども、これからのなんとか抱負なり課題なり、
はい、まあ本当に司法書士とかやってますといろいろね、裁判関係とか成年後見のもやってるんですけど、やっぱり司法書士って登記の仕事が大きくて、うん、で今人口減少が叫ばれているもんですから、はい、そうすると人が増えて土地買って建物を建ててっていうと、まあ、いろんな意味でね経済も活性化するし、うん、私たち個人、まあ、そういった職業にとっても、うん、ありがたいものですから、うん、なんかその辺で人口が増えんかななんて勝手に思っております。
本当に全ての、私は全ての根源、なんか日本の課題の根源は少子化人口減少にあると、はい、したがって子供が産みたい育てたいと自然に誰もが思える温かい子供が増えると書いて増子化社会を目指そうと、はい、こういうことを申し上げておりますが、はい、これは司法書士さんにとっても大事な課題だということですね。
はい、大変ありがたい方法だと思います。
今日は細井先生でした。ありがとうございました。ありがとう。